皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月5日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は枠のないリーダーシップです。本来このリーダーの姿というのはですね、例えば中国に天壇とかねあるの分かります通り、天の意を受けて、その行うっていうことが基本にあるわけであります。自分たちだけの都合だけでね、やるっていうことはやっぱりなかなか難しくてですね、天意を受けてやらないと実は何事もその成就しないというのが、もう昔から人類の歴史には語っていたところであります。天意がちゃんと分かるかどうか、大きなその時代の変革期ってですね、この四つ金するものがなくなるんですね。何を信じていいか分からない。規制の権力も消えていくだけじゃなくて、今まで信用していた理論だとか、あとはお金だとか人間関係だとか国際関係、産業基盤が次々と崩れていくことが珍しくないですね。そうした時に今までこの枠の中でやっていけばいいって言ったものが崩れていくわけですよ。例えば規制業種ってありますよね。規制業種というのはその規制の中で生きてますから、規制をいかに有効に活用して生きていくかがポイントですよね。だからこのあんまりこの何て言いますかね、その規制の外側のことは考えなくて、規制の中の一種ゲーム感覚で経営をすればいいって話になるでしょ。ところが規制緩和になりますよね。と自由にやっていいと、自由にやっていいとかえって困っちゃうわけね。例えば金融機関なんかはですね、1990年代に規制緩和本格化した時ですね、何でもやっていいよと言った時に、結局何やったかっていうと、自分さえ儲かればいいという道を当時のリーダーが選ぶんですね。自分さえ儲かればいいと、お客をね足下にしたり行員を足下にしてもいいから、自分たちさえ儲かればいいと役員たちが思って、その通り経営して今姿になっている銀行だけじゃないですね、金融機関って今たくさんありません？やっぱりそれはですね、その枠が外れた時のリーダーシップで最後出てきたものが今だけ金だけ自分だけだったと。それは金融機関以外のものにも結構ありますよね。それから例えばそのいろんな意味でその世界情勢が変わってくるじゃないですか。そうすると例えば輸出がなかなか難しいって話になりますよね。輸出で稼ぐことができないと。でも輸出で稼いでから回っていたんだと、その先のことはちっとも考えてなかったと。輸出がもう回らなくなった後のどうするかってなったら、その今までの枠の外側のことが全然わからない。枠の中で下を絞り上げて金を吸い取って生きてきたと。でもそれ以外のことは何もわからないと。シェアを取ってそれでそこにふんぞり返って、利権でふんぞり返って下を吸い上げて飯を食ってきたと。それができなくなった時に他のことがわからないから何ともしようもないっていう会社もありますよね。1社や2社じゃないですよ今ね。そういうのも枠を外れた時に今度は何が起きたかっていうと、へたり込みなんですよ。要するに今だけ金だけ自分だけで何かやろうというゲームのルールすらわからないわけだから、もうへたり込むっていう形になってますよね。そういうのも今あるじゃないですか。したがってこの枠を外した時のリーダーシップというのはですね、ものすごくその時にまあ実態が現れてくるわけです。会社辞めた場合もそうですよ。会社辞めとも同じことが起きますね。あるその会社の中で、ある枠の中で仕事をしていたと、それが辞めて独立するということになりますと、言ってみれば四方八方枠がなくなるわけね。何をやってもいいわけですよね。そうなった時に一体自分は何をしたらいいのか、サラリーマンとしての考えの中で枠でやってる中じゃ収まらなくなるわけですよ。サラリーマンの枠の中でやってた仕事ではどうにもなりませんね。例えば私の昔やってたリサーチの仕事なんてものはですね、サラリーマンとしてのリサーチのやる人の仕事なんてね、簡単っちゃ簡単なもんなんですよ。結論は上が決めるんですわ。ね、いろんな分析ってあるでしょ。その金融機関でも何でもね、経済関係の。あんなのはですね、結論はね、他人が決めてるんですよ。よし、今日はですね、株が上がるって話、今日は下がるって話で、景気はいいと言えと、景気は悪いと言えと、で結論を上が決めるから、もっともらしくそれなりにレポートって書くんですよ。 大体わかると思います。一日中ですね、椅子に座り込んでパソコンとか見てですね、本読んでる人がですね、経済の実態なんかわかるわけないでしょ。ですからね、無理な話なんですよ。その占い師でもありませんしね、で現実の経済知らないんだから、リサーチやってる人間に本当のことどうなんて聞いたってわかるわけないんですよ。要するに結論は上が決めるんですよ。強気でいけとか弱気でいけとかね、売りでいけとか買いでいけとか、だからそれらしく最もかける、最もらしくかける。だからリサーチャーの本当の腕のいい人はどっちもかけるんですよ。景気がいいかけって言われかけちゃそれはかけるし、悪いっちはかけるんですよ。だからその読む方はですね、結論を他人が決めてるんだと、他人が決めた結論にですね提灯つけてんだということは、ね、理解しないとあれ全く間違いますよね。でもね、それでないとあの世界は、ね、生きていけないんですよ。上がですね、上がると言ってるのに大暴落だってレポート書いたらね、その会社にいられないでしょ。ねえ、それから会社があの会社いいから株売れって言ったらね、あんなひでえ会社あるもんかってレポート書いたらそれ困っちゃうでしょ。だから、それはね、やっぱりそのサラリーマンでリサーチやってる人のその枠があるんですよ。それから書式も決まってるんですよ。そのね、使っていい言葉とかですね、その引用していい文献とかね、決まってるんですよ。その、なんて言いますかね、その、これはまあ政府なら政府も同じですけどもね、まあ、限られた枠の中の情報で分析したってことを言わないと、全く自分で独自に発明したみたいなことを言ったらですね、あんたそれは書式が違うよと言われちゃうんですね。なんていうんでしょうかね、あれ歌舞伎みたいなもんだね、歌舞伎の型みたいなのがあってですね、本当歌舞伎の型なんだよ、もうそれに合わせていかないとですね、舞台が整わないと、だから変なリサーチだと言われちゃうだけの話ですね。で、あの人たちね、あまり当たるは外れる関係ないんですよ。いや、上がる上がるって言って下がってきたらね、たまには下がることもあると。たまには下がることもあると。で、その、まあ、今度下がった中で何を買えばいいと。で、今度上がったと。上がったらですね、さらにまた上がるのは何かいいとかね、上がっても下がっても何を買えばいいかとか言わないとかね、あれね、書式が決まってんですわ、ちゃんと。バカみたいな話ですよ。で、それってでもしかし、サラリーマンとしてのリサーチある上の重要な枠で、この枠が理解できない人は、この世界務まらないですよね。ええ、別に外れても全然構わないんで、枠の中で、要するに読んで面白いと思えばいいんですよ。変なスケベ心をくすぐればいいんですよ。ああ、なんか得した気分になるっていうね、スケベ心をくすぐっときゃいいんですね、あれ、本当の話。でもね、実際、例えば自分で経営するようになったらね、何の意味もないんですよ、そんなものは。そんな提灯レポートなんか読んでね、自分の会社なんか運営できると思います？じゃあ自分の会社運営するんだ時何を見ればいいと思います？それはですね、全然枠が違うんですよ。経済学も全く役に立たないとは言わないけども、経済学だけ振り回したってわからないでしょ？経営学でもそうだね。あらゆるものを分析しなければ何にもわからないし、それでも最後は自分の直感ですわ。最後は自分の直感でいくから、直感ってあれ訓練で鍛えるもんですからね。直感って本当に生まれたし、生まれつきの直感じゃ無理だと思うよ。生まれつきの直感って人ってありますよね。なんか嫌な予感がするとか、なんか今日いいことありそうな予感がするとか、あんなものはまあみんな個人として持ってるもので、経営の意思決定にあまり役立たないと思うんでね。経営の意思決定ってのはものすごく重要なものだから、もっとなんか腹に座る直感でないとそれは意思決定の道具にならないですわ。意思決定しなければ何もしないってことでしょ。何もしなければ何も始まらないのが自分の会社だから何の意味もないじゃないですか。そうするとやっぱり腹に座った意思決定するためには、腹に座った将来展望って持たなきゃダメで、それはやっぱりですね、腹に座った将来展望っていうのはね、先行きのことも技術のことも営業のことも、それから市場のこともお客さんのことも枠を超えて考えなくちゃ。枠なんて後からできてくるもんなんですから。自分がこういろいろやっててね、普段やってる仕事がだいたい固まってくると、それが枠になるわけだから、最初から枠なんかないんですよ。枠は結果としてできるわけでしょ。で、結果としてできる枠なんだから、何をするかは枠にとらわれるってこと、そもそも矛盾なんですよ。自分で枠のないところを行かなきゃいけない。時代の転換期ってみんなそうですよ。伊藤博文だってですね、あの人たちはあれでしょ、幕末にロンドンに密航するんだよね。ロンドンの本に書いてありますよ。伊藤たちが若い頃やってきたっつって、そこでロンドンの金融界のシティの連中と顔見知りになって、その縁でずっと日本国もですね、明治以降ロンドンのシティと付き合うことができてね、まあそれで日本の近代化の発展とか、日清日露の戦争なんかもできるようになるわけですよね。 まさか伊藤もだってですね、生まれた時にですね、そんなね、まあ、当時は鎖国という枠があったでしょ、武士という枠があって、でこの枠を超えてですね活躍するとは生まれた時には本人も親もあまり思わなかったかもしれませんよ。でもやっぱり枠を超えて行動する時はやっぱり行動しなきゃいけないんですね。そういうもんであります。で枠を超えて行動するんだから、それは全てが新しいものですよね。明治政府になってですね、初めてその五箇条の御誓文みたいなものが出ますよね。あれ、御誓文というのは誓いの文で、明治天皇がですね、神に誓ってんですよ。実に珍妙だですね。珍妙っちゃ怒られちゃうけど、まあ珍妙だよな。珍妙な神道の儀式をやってんですよ。何せそれまではですね、宮中ってところは仏教の取り仕切りでしたからね。仏教徒が取り仕切ってたのは宮中ですから、仏教徒を追い出しちゃったわけですよ。で神道ったって別になんかこれってのはあったわけじゃなくて、だって仏教の世がね、聖武天皇からずっと続いてきたわけでしょ。でそのないですよ別に。だから自分たちでこう作っていくんだね、神道の儀式みたいなもの。だから五箇条の御誓文のその錦絵とか見るとですね、この広い部屋の周りにですね、世界のいろんな色の人種の人たちの絵が描いたんですよ。いろんな世界の人種の人たちの絵が描いたってね、この部屋の、周囲ね、その屏風みたいのをこう、並べたんだね。面白いですよね。まあだから、なんていうのが、ああいうのを見るとですね、今までのその神とのね、胎児の民と祭り合う儀式も仏教徒の世界から神道に変わって、自分たちであれ枠外して考えたんでしょ、こういうふうにやるんですってですね、すごいね。だからこの枠を外すってのはですね、ある意味ワクワクすることなんですよ。怖いことかもしれないけども、これで行こうやと腹くくったらね、それは楽しいことなんだね。したがってだからその枠がないということをまず理解しなきゃいけないんですよ。なんかこう失敗を恐れるみたいな考え方と行動というのは、枠からどうしたら出ないで済むかということでしょ。枠から出ちゃったら、あ、失敗だと、ゲームオーバーだと、そういうもんじゃないんですね。そもそも枠なんて最初からないんだから、たまたまあるように錯覚してやっただけの話だから、枠なんかそもそもないんだから、何度もやってみればいいわけですよ。やってみればいいってんだけども、その時に腹が据わらないと本気でできないわけね。腹が据わらないまま枠を外れるとですね、大体漂流しますね。全然その何が何だかわからない、まあ言ってみれば濁流の中にですね飲まれちゃった感じになっちゃって、わけわかんないまま事態が進行しますよね。だから大体不本意な結果に終わることが多いんですわ。でまあ完全に全部読み切るってことはできないと思いますね、どんなものでもね。でもやっぱりある程度腹を据えてですねやっていかないと、途中の軌道修正とか戻るっていう決断もできないでしょ。やっぱりそれはですね、腹がもともと枠はないんだと、枠のないところで人は生きてきたし、これからも生きていくんだと、会社もそもそも枠のないところで生まれて、枠のないところで生きていくんだという覚悟をちゃんと持ってないと、これは全くできないことだと思うんですね。で、そういうものっていうのはやっぱり私は一つは勉強だと思いますね。枠がないといっても所詮はこの世でありますから、大きな天との祭り合いっていうものはしっかりあるわけだしね、天の理、地の理というものがあるわけであります。自分にとってみれば枠は見えないんだけども、この大宇宙ってことで言ったら大宇宙の中にあるわけです。でも大宇宙は一応無限なものでありますからね、無限のものだから、まあ枠はないといえば枠はないんだけども、しかし今言ったように天の理、地の理というものがあるから、そういうものをしっかり守っていけば、まあ大体狂うことなく前に進めるんですよね。水なんて偉いもんだと思いません？どこに行ったってちゃんと下るべき方向を知ってるんですよ。ね、天気のいい時も悪い時も下るべき方向を知っていて、どんなに曲がりくねったって上下動したと必ず下に落ちていくでしょ？ちゃんとあれ、行く方向を知ってるんですね、水ってやつは。だから、会社の経営とかね、人もそうなんですよ。いろんなこの前後左右に枠を外れると、こう、振られますよね。綺麗な、まあ、なんて言いますかね、水道管の中は流れんじゃなくてね、自由にこの、平野をですね、あちこち流れながら水が下っていくみたいな話で、枠外れるっていうことは、右に左にね、上に下にあちこち行きますわ。それでも最後どこに行くっていうことは分かってるから、まあ水は最後流れていくじゃないですか。私は経営もですね、人生も同じもんだと思うんですね。いろいろ振られることがあっても、どこに行くかっていうことをちゃんと分かってるってことはすごく重要なことだと思いますね。もちろん水と違いますから、これが一つの方向性っていうものが、はっきり最初から分かってるわけじゃない。でも当面、こっちに行くんだと。 腹を据えたゴールみたいのをちゃんと持ってないと途中で止まりますわな。で止まると大体流されますね、勢いなくなるから。やっぱりだから何事も一番初めはですね、覚悟をちゃんと持って、で哲学をちゃんと学んで、そしてやっぱり自分で方向性を決めていかないと、振られる前にねやらないと。乱気流の中のね、飛行機の話前したことありますけども、乱気流の中に入ったらですね、スピードはですね緩やかにしてですね、激しく舵を動かしちゃいけないんですね。スピードを速くしたり激しく舵を動かすと機体ぶっ壊しちゃうんですよね。大変なことになりますから、スピードはゆっくりにして、で姿勢を安定して飛ばすんですね。私はなんかあれ、乱世の秘訣のような感じがしますね。乱世は急いじゃいけないんですよ。乱世は実は慌てるとろくなことがないですね。身も蓋もないことになります。それからやっぱり安定して飛ぶことが大事です。どうして乱世で安定して飛べるかっていうと、出口が見えてるからです。乱世の出口が見えてれば、そこに向かって安定して飛べばいいんですね。いろんな上乱があるから、その上下左右にその体も振られるかもしれませんね。でも必ず出口の方向に向かっていくんですよ。出口に向かっていけば、やがて上乱が終わってその出口に自分が立ってますから。だからやっぱり何て言うんですかね、その混乱の前にどこに行くのかという出口をしっかり持ってる。でそうしておけばですね、枠が外れても、その振られることがありましてもね、あるいはその時々でなんかね対処しなきゃいけない蝶々発生の事態が発生しましてもですね、最後行くところはちゃんと分かってれば、まあ大体そこに行きますわ。ちょっと時間かかるかもしれないけどね、遠回りするかもしれないけども。だからやっぱりこの枠が外れたと言いましてもですね、天の理地の理はあるし、それからその行くべき目標ってものありますから、そういうものを持っていけば、まあちょっと時間かかっても大体成功しますよね。それから例えばヨーロッパなんか、建物なんかでもですね、あるいは家具なんかでも使い古したものがですねいいと言われるでしょ。人生同じですよね。枠の中でですね、その、まあ何も苦労なく育ったものってのはですね、弱いところがあるんですよね。人でも会社でも社会人としてね、弱いところがあります。やっぱり社会人として強い人たちっていうのは、まあ揺れに強い人たちですね。いろんな揺れの中に耐えて、言ってみれば揺らぎを経験した人たちですよね。揺らぎっていうのはですね、ちょっと普段と違います。例えば今みたいな時はですね、まさにこの暗転みたいな状況なんじゃないでしょうか。得意点みたいなとこですよ。その層が変わるポイントですよね。層が変わるポイントで、今までとはちょっと世の中層が変わってきますよね。そうするとここはどこでも行けるんだよね。自由にどこでも行けて、だからその人の選択次第で人生いかようにもなるポイントで、だから一番危ないポイントなんですよね。変な道を選んじゃったら、もう二度と元に戻れなくなるようなポイントも今みたいなポイントなんですね。すごく危ないポイントで、だから枠を外しても、ここが安全なとこなのか、それから危険なとこなのか、本当に健康一滴決断しなきゃいけない場所なのか、そうでない場所なのか、まあ適当に流しておいても何とでもなる場所なのか、この判断は大事ですね。今はだから暗転ですよ、これ。コロナの今ちょうどこの時期ってですね、これから先の人生とか、あるいは会社の未来を決める一番重要なポイントかもしれません。ここで変なことやって変な方向行くと、まあそれ早く気がつけばまだいいけどもね、そうでないとちょっとこれは大変だなというポイントだと思いますね。ですから枠は外したら外したなりにですね、世の中のことをよく見てね、当然歴史でも宗教でも、それから文化でも哲学でも何でもよく勉強してですね、で自然のことも勉強して、その上での話でありますけども、まあやっぱりそのどうなのかなということを判断して決断していくポイントにそれを差し掛かったと思いますね。でやっぱりこの枠のない人生というものは、ある意味では楽しい人生ですよね。その人の変な束縛を受けずに人生生きる。でその枠というものは、だから天の理とか地の理とか大自然の枠組みというような話なんですね。大自然の枠組みというのは、これはね無視したらえらいことになりますよ。大自然の枠組みこそね無視できない。人のね決めた枠なんてのはですね、あらゆる法律は破られていく、あらゆる国はね崩壊していったのと見れば分かる通り、そんなものはですね歌方のものなんですよ。崩れるとき一瞬なんでありますが、やっぱり天の理とか地の理とかですね、こういうものの枠ってのはですね、まあ超えられもないね。一瞬なんか超えたように見えて、やっぱり全然超えてないことが多いから、本当は実は枠を超えたリーダーシップこそ謙虚に、 それから自然に対してものすごく畏敬の念を持って接しないと物事はうまくいかないんです。人間の決めた枠ほどですね、たわいないものはないですよ。法律だなんだってあってですね、一遍ね作った法律だって終わりにすれば終わりでしょう。執行しなきゃそのままでしょう。国が変われば法律も変わるでしょう。あんなものは適宜のものなんですよ。適宜のものだから一喜一憂してたってね、しょうもないわけ。そんなものでですね、人を縛ろうとか企業を縛ろうったって、こんなもの一時の話なんですよ。もっと大きなところに実は大きな枠があるんですよ。自然の枠ってやつですね。大自然の枠ってやつで、こればかりはね、どうしようもない。だからやっぱり、この枠を外したリーダーシップは最後は大自然の枠に気づいて、その中で運営するってことになりますからね。まあこのものすごい時期っていうのは、そういうことを皆さん実感するような時期でもあると思うんですね。いい勉強の時期にもなると思います。このコロナの時期っていうのはね、ぜひここで皆さんそれぞれ成長していただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、枠のないリーダーシップということでお伝えいたしました。では、まとめに光りましょう。さよなら。